皆さんおはようございます。9月18日の私術礼拝説教、これから、始めさせていただきます。暑さ寒さも彼岸までという、ことは昔から言われた、言葉ですけども、文字通り本当に、9月20日は、お彼岸の入りになります。本当に暑かった夏が過ぎて、やっと涼しい秋を迎えてですね、そして今残念ながら台風が近づいているという、台風の季節でもあるわけですけども、まあ、本当に、自然の恵みの中にですね、私たちは今生かされているという、本当に、ありがたい、状況であると思います。明日の、19日は、敬老記念日ですね、敬老の日という日が ありましてですね、私たちの教会では今日18日ですね、その、長寿祝福式を本来ですと、行うんですが、今年は残念ながら本当にですね、コロナウイルス感染の、収束のためにですね、大事をとって、皆さんにお祈りを捧げて、そして、カードをお送りするという形になりました。77歳以上のご長寿の皆さん、本当に私たちの教会26名の方がいらっしゃるわけです。96歳を筆頭にですね、実に本当にお元気な、方々、嬉しい限りであります。その人たちを覚えてですね、今朝、御言葉にこれから、聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書はですね、ガラテヤの信徒への手紙の1章の、1節から10節であります。このガラテヤの信徒への手紙というのは、本当に短い、手紙ですけども、この手紙はですね、宗教改革者のマルティン・ルーターがですね、宗教改革にあたって本当にですね、自らの、本当に覚醒をしたですね、本当にこのガラテヤの信徒の手紙を読んで、そして目覚めることができた、信仰のみ聖書のみという、宗教改革の精神をに至ることができた、そういうことでこのガラテヤの信徒の手紙というのは、知られている、と思います。このガラテヤというのはですね、現在の、トルコ、小アジアですね、当時の小アジアを指す言葉なんですが、パウロはですね、この小アジア地域のこのアンティオキア、あるいはリストラ、イコニオンといったですね、小都市を何度か訪れまして伝道しました。で、このガラテヤ地方にいくつかの教会が生まれたわけです。彼はですね、その後、エーゲ海に面したそのエフェソに移るんですが、そのパウロのところにですね、ガラテヤの人々がこのキリストの福音から離れていく、そして割礼を受けようとしているというようなこう知らせが届いたわけなんです。そこでですね、このガラテヤの信徒の手紙、そこの時の状況が記されているんですが、まずですね、1章6節、キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てていますと言ってます。パウロはですね、ガラテヤの人々がこんなにも 簡単に福音から離れていったことに驚いて失望しているわけであります。手紙を書いたわけです。なぜか、どうして他の福音に乗り換えようとしているこですね、そのことに私は明らかって言いますと言っています。どうしてかと、そのことはですね、実は、使徒言行録をちょっと皆さん今日はもう早速他のところを開けていくのは大変ですけども、使徒言行録のですね、15章の1節から2節にあるんですね、新約聖書を少し前の242ページを、開けていただきたいと思います。使徒言行録ですの15章1節から、使徒言行録15章1節からですね、ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていたと。それでパウロやバルナバとその人たちの間に激しい意見の対立と論争が生じたと。この件について使徒や長老たちと協議するためにパウロとバルナバその他数名の者がエルサレムへ登ることに決まったというふうに記されています。パウロはですね、去りました後にこのエルサレム教会からですね、この派遣されましたこのユダヤ人の伝道者たちがですね、このガラテア地方を訪れて、この信仰だけでは人は救われないんだと、割礼を受けて律法を守らなければ本当の救いはないんだと宣教してですね、人々がその教えに従おうとしていたわけなんです。そういうことがあったわけですね。この人というのはですね、どうしてもこう儀式の中に救いの、要素を、見出していくんじゃないでしょうか。例えば洗礼がいい例だと思います。洗礼はですね、この救われた感謝として受けるんですが、こういつの間にかですね、この洗礼を受けたのだから私は天国に行けるんじゃないのかと、あるいはあの人は洗礼を受けてないから救われないんだというような気持ちを持ち始めるわけです。この洗礼というこの、感謝の行いがですね、いつの間にか条件化していってしまう救いの条件になってしまう。洗礼を受けない人をですね、この心のどこかでこう排除するようになってくるですね。時にはそれが教会をですね、こう分派するっていうかね、分かれてしまう、争いになってしまう。このガラティア教会におけるですね、割礼の問題も洗礼と同じくですね、受けなければ救われないのかという疑問をですね、示す課題であったわけであります。そういう人々にですね、パウロは語るわけです。他の福音といってももう一つの別の福音があるわけではなく、ある人々があなた方を惑わし、キリストの福音を覆そうとしているに過ぎないのですとですね、このガラティアの1章7節で言ってます。でパウロは続けるわけですよ。たとえ私たち自身であれ天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば呪われるがよいと、私たちが前にも言っておいたように今また私は繰り返して言いますと、あなた方が受けたものに反する福音を告げ知らせる者がいれば呪われるがよいと、 このガラテヤ1章8節から9節で言ってます。異なる福音などないんだと、キリストを信ずるかサタンを信ずるかのどちらかだと、こうパウロはですね、非常に激しい言葉で語ってるんです。本当にですね、パウロは怒ってるんですよ。何なんですかというですね、一章の四節です。キリストは私たちの神であり父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったんだと書いてあります。仮に救われるために割礼が必要なんであれば、キリストは何のために十字架にかかられたんですかとパウロは追求してるんです。何のためって、そうなんですよね。キリストの十字架を通して私たちは救われたんだ。五章の二節にこうありますよ。あの皆さん、ガラテヤのですね、少し先、五章の二節を見ていただきたいと思います。ここで、私パウロはあなた方に断言しますと、もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になりますと言ってますよですね。割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言いますと、そういう人は律法全体を行う義務があるのですと。律法によって義とされようとするなら、あなた方は誰であろうとキリストは縁もゆかりもないものとされ、いただいた恵みも失いますと。まあね、激しい言葉がここでですね、記されているのが皆さんお分かりになるんじゃないでしょうか。このパウロのですね、ものすごいこの憤りといいますかですね、が伝わってきます。キリストは何の役にも立たないんだと、あなた方は罪の中に閉じ込められていたんだ、そのあなた方を自由にするためにキリストは死んでくださった、その十字架の死を無駄にするのかとパウロはですね、ここで、怒っているわけですよ。ここで問題になっている律法とはですね、神様の戒めですですね、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならないといった人間のあるべき規律として与えられました。この教えがなぜ人を罪の地獄に追いやるんでしょうか。最初に律法がですね、与えられたのはですね、このモーセの時代でした。人々はですね、エジプトで奴隷として働かされまして、この休む日がなかったわけです。その彼らがエジプトから救い出された時ですね、安息日の規定が与えられたわけです。出エジプト記は記してます。出エジプト記の23章12節にですね、こうあります。あなたは6日の間あなたの仕事を行い、7日目には仕事をやめねばならない。それはあなたの牛やロバが休み、女奴隷の子や寄留者が元気を回復するためであるとあります。本当そうなんですね。そのための休みがあるんだと。エジプトであなた方は奴隷として働かされて休むことができなかった、今あなた方は救われて自由になったんだ、だから7日目には休みなさいと神様は言われたわけです。恵みとして安息日が与えられたわけです。人々は安息日に礼拝を持ちました。しかしその規定がですね、時代を経て少しずつ変わっていったわけです。安息日に礼拝にこう参加しない人が出始めて、この規定はですね、この安息日を守らない者は罰するというような規定ができてしまった。最後にはですね、 安息日を守らない者は死刑にすると言ったのに、まあ怖いですね、ものになっていってしまったですね、そういうふうに変わっていったわけですよ。でこの安息日の礼拝を大事に守る人はですね、守らない人をこうどうしても許せなくなっていくわけです。そのためにですね、この祝福というものが呪いに変わっていったわけです。まあ今だったら大変ですね、礼拝を守らない人を呪うようなですね、になっていってしまう大変なことになるわけですがですね、そんなことも実際にこの時代あったわけですよ。で、割礼もそうなんですよ。最初にですね、割礼を受けるようにこう求められたのがですね、このアブラハムでしたけども、それはアブラハムが選ばれてこの神の民となったんですからですね。創世記の17章の9節にこうあります。恵みの印として一族すべてが割礼を受けなさいというものがあったわけです。祝福の印としての割礼だったんですね。ところがそのうちにですね、割礼を受けない者は救われないと、あるいは割礼を受けない者は呪われるというような風に変わっていってしまったわけです。このエルサレムの教会からですね、派遣されていった伝道者たちもこのユダヤ人として割礼を受けていたわけです。だから他者にも割礼をこう強要するようになっていって、いつの間にか割礼を受けることがですね、救いの要件になっていったんです。恵みとしての立法が人を縛り上げて、縛りつける、本当に不自由にさせるものにですね、変化していってしまったわけです。ここにですね、人の罪があるわけです。パウルが批判するのはですね、立法そのものじゃなくて人をこう、霊俗化していくですね、そういう立法主義です。神のことされた印として割礼を受けなさいという祝福が割礼を受けなければ救われないという呪いに変えられていく。週に一度は休みなさいという祝福がですね、この安息日を守らない者は呪われるという規定に変わっていってしまった。そこにこう人の罪があるわけです。その罪の贖いのためにイエスが十字架につかられたんです。人が再び神の子としての自由をですね、いただく道がキリストによって与えられたわけです。それが福音なんだと。それなのにあなた方はこの福音を捨てて奴隷の道である律法主義にまた戻ろうとしているんですかと、パウロはですね、この怒って警告をしているわけです。パウロの教えはですね、エルサレム教会の教えと異なるから誤りだと、このですね、ユダヤ教のですね、この教えにまだまだ抜けきれないような伝道者たちがですね、そういう異なる福音を語っていったわけですよ。パウロの教えは本当エルサレム教会とは違うんですよっていうようなことを言っていったわけです。これに対してパウロはですね、このガラテヤで反対してます。1章11節から12節、私が告げ知らせた福音は人によるものではありませんと。私はこの福音を人から受けたのでも教えられたのでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされたんですと。自分は人からではなく直接キリストから啓示された福音を伝えているんですと反論してるんですね。このガラティアのですね、この先の2章の、15節から、16節ですね、2章の15節から16節ですね、こうあります。344ページ、今日のところの次のページ見ていただきたいんですよですね。 私たちは生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありませんと。けれども人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら律法の実行によっては誰一人として義とされないからですとですね、このようにして記されています。説明しているわけなんですね。ルターはですね、この本当に中世のカトリック教会ですね、最初は本当に、カトリックの、司祭であったわけですけども、そのですね、このカトリック教会ではこの免罪符を買えばですね、罪の償いを免じる、そういう証明書を発行していたわけです。ルターはですね、それを見て、反発をしまして、1517年10月の31日、ビッテンベルグの、聖堂の扉に95箇条の、帝題を、張り出しました。これは当時のカトリック教会のそういう贖罪理解にですね、疑問を、呈したわけでですね、ローマ教皇の本当に禁権主義に反発 してですね、そういう人たちを巻き込んで本当に政治論争へと発展してきました。いわゆるプロテスタントと呼ばれる新しいこの教会を生み出してきました。私たちの教会もこの、プロテスタントの流れの中にあるわけであります。この流れはですね、本当に、宗教改革ですねをしまして、このその後のルネッサンスとか、あるいは新大陸の発見といろんなことがありました。そしてそういったことと並んで本当にですね、近代化を形成していく、そういうまあ元へとなっていったわけであります。ルターが問題にしましたのは、人は善を積むこと、良い行いを積むことによって救われるんだろうかという救いの根本問題でした。それで救われるんですかということ。ルターはですね、このガラティアの信徒の手紙からですね、この律法の実行によっては誰一人として義とされないとしたそのパウロの言葉によってですね、この今までやっている今のことが誤りだというふうに気づいていったわけです。信仰の覚醒ですよね、本当に。間違いだと思ったわけです。人は律法の実行じゃなくて、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされるんだと。人を救うのは神様であって、人の行為じゃないんだと。その真理をルターは、このパウロの書簡から学んだわけです。この信仰義人に基づく行為こそがですね、本当に新しい時代へと築いていったわけであります。パウロはこのガラティアの信徒への手紙の中で、律法信者にこう妥協するペテロをですね、叱責しているところもあるんですね。面白いです。皆さん、ガラティアの2章11節から12節見てください。さて、ケファというのはペテロですね。ケファがアンティオキアに来たとき、非難すべきところがあったので、私は面と向かって反対しました。なぜなら、ケファはヤコブのもとからある人々が来るまでは、異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやってくると割礼を受けている者たちを恐れて尻込みし、身を引こう 身を引こうとしだしたからですと書いてありますですね。本当に、ペテロの姿を見て怒ってるわけですね。何の姿なんだと言ってますよですね。この初代教会の柱でありましたこうペテロさえですね叱責する、まあ、叱るパウロの姿勢の中にですね、ルターは当時のこう世界指導者ローマ教皇に逆らってまでもですね真理を主張する勇気をいただいたんです。あのですねパウロがペテロを叱ったんだとですね。ただペテロが間違えたようにですねローマ教皇もやっぱり間違いを犯すんだとこの思ったわけですよ。ルターはこの16世紀の人々が考えもしなかった主張をですねルターに与えたのはやはりこのガラティアの信徒の手紙のパウロなんですよ。さてこうした中でパウロは私たちがどのようにして生きていくべきなのかを示してくれているんです。一章の10節です。もし今なお人の気にいろうとしているなら私はキリストのしもべではありませんとですね。一章の10節です。そう言ってるんですよ。こんなことを言って今私は人に取り入れようとしているでしょうか、それとも神に取り入れようとしているんでしょうか、あるいは何とかして人の気に入ろうとしている、悪せくしているんでしょうか。もし今なお人の気に入ろうとしているなら私はキリストのしもべではありませんと言ってるんです。敵者この、まあパウロに敵対する人たちはですねこの律法の遵守をですねそののがいらないんだというこのパウロの福音をですね人々のご機嫌取りだとこの非難していたと思われるんですね。それに対してパウロは今私は人に取り入れようとしているんじゃないんでしょうですね、それとも神に取り入れようとしているんでしょうか、あるいは何とかして人の気に入ろうと悪せくしているんでしょうかと疑問を投げかけることによってですねその非難が全く意味がないんだと馬鹿げたものであるとの印象をですねこの与えているんですよ。私は本当にねすごい強い人だなと思います。パウロはですねはっきりともし今なお人の気に入ろうとしているなら私はキリストのしもべではないんですと宣告します。パウロは常に人として召された自分をですねキリストのしもべであると自覚していました。キリストイエスのしもべとしてのみ自分は存在して生きているという自覚なんです。このしもべという言葉は、まあ言語で言うならば奴隷という意味の言葉が使われています。このパウロがですね自分をキリストのしもべと呼ぶときですね彼は心からキリストの御心を行ってキリストのに仕えるものキリストへの絶対的な依存としてその服従を表明したわけです。パウロはキリストの奴隷であることを誇りとしていました。それと同時に異邦人に福音を告げ知らせるために神様とキリストによって召されて人となったものであるということをですね明らかにしているわけでありますですね。パウロはですね私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなくて誰一人自分のために死ぬ人もいませんと、私たちは生きるとすれば死のために生き死ぬとすれば死のために死ぬのですと、したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものなんですと、ローマの信徒への手紙の14章9節でですねこのように言ってます。私たちキリスト者はですね全て主のものなんです。 ですね、主に仕えるものなんです。主イエスキリストのしもべとして生きることこそ私たちのですね、救いであり喜びじゃないでしょうか。なぜならばですね、人生の終わりの死も滅びではなくて、キリストと共に復活の命、永遠の命をですね、生きるものとされているんですよ。今ちょうど昇天者記念の皆さんのその準備をしているところなんですが、本当に、この年も去年から何人かの方々を天に送りさせていただきました。本当に教会で長い間のお交わりですね、いいお交わり学びをさせていただいた方々を送りましたですね。ただ私たちはまたいつか会えるという復活の希望の中に置かれています。永遠の命の中に生きるものとされている。ですから、またお会いしましょうねとしてお別れをしましたけども、また会えるという、そういうですね、救いの中にですね、喜びの中に私たちはいるわけです。ですから、こうした喜び、救いの喜びですね、をその福音をですね、本当に人々に伝えていく使命をですね、私たちは与えられているわけであります。キリストのですね、この福音に生かされて、私たちもまた、日々新たにこれから歩んでまいりたいと、そのように、願うものであります。祈りましょう。神様、今日もまた御声に聞くことができまして感謝いたします。あのパウロのように、そして宗教改革者たちのように、私たちも信仰のみ、聖書のみと、あなたへの信仰を常に明かしつつ強く生きていくことができますように、どうか私たちの旅路を守り支えてください。このお祈りを主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。皆さんの上に主の祝福豊かにありますようにお祈りをしております。